おはようございます。今日はルカの11章の後半14節からです。前半は、主の祈りと呼ばれるイエス・キリストが弟子たちに、祈りというのはこういうものなんだと、前回確認しましたけど、祈り方ではなく祈りそのものを教えてほしいと、祈りについてイエス・キリストは語って教えました。で、13節でこうあります。してみるとあなた方も悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。今日はこの聖霊によって変えられるその人生なんですけど、聖霊は求める者に全員に与えられます。全員に与えられます。そしてその聖霊がなければ、神に祈ることにしても、その御言葉を理解することにしても、その聖霊の助けによらないとできないです。頭で何とか理解することはある程度できます。けど、そこからその言葉を、聞いた言葉を、学んだ言葉を信じるというのは、聖霊の働きです。そこは、聖書がずっと言ってることです。人は自分で救うことできないですよ。自分の心を変えることできないですよ。考え方ある程度変えられるけど、でもすぐにまた元に戻っちゃうんですよ。で、今日はこのイエス・キリストが必ず聖霊を与えられると。で、その聖霊によって、この私たちが変えられていくんだという、そのような人生を私たちは歩むんだということを一緒にこの後半から学んでいきます。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆の上に、共に集まり、あなたの御前で、あなたの言葉、イエス・キリストの言葉を一緒に学ぼうとしています。どうぞ、これからの、この学びの時、あなたが導いてください。私たち一人一人に、聖霊によって理解が与えられますように。知識で、知性で、頭で理解するだけではなくて、この霊の領域で、心に聖霊が書きつけてくださって、これはこういうことなんだって。知性を超える、なるほどというその納得を、聖霊による確信をどうか私たちにお与えください。また、御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵と力をお与えください。聖霊の助けによって私も語ることができますように、どうかお導きください。あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まず14節です。イエスは悪霊、それも、推しの悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと、おしが物を言い始めたので、群衆は驚いた。最近の訳だと、口を聞けなくする、悪霊というふうになってますね。言葉的にね。なので、その精霊が、そのある人に、悪霊がある人に、その取り付いてしまって、で、そのことによって、口が聞けなくなる、言葉が発することができなくなった。そのような人です。イエス・キリストの時代、そのイスラエル、ユダヤ文化の中では、ユダヤ教の中では、その悪霊を追い出すっていうような、そのような、方法が、それを追い出すことができる方法があると、信じられていました。で、彼らがユダヤ人たちがやってたのは、どんなことかっていうと、その人に取り付いてる名前を聞き出すんですよ。神の権威を使って。そしてその名前が出てきたら、名前というのはその人の本質ですから、もしくはそのものの本質ですから、で、その名前によって、その神の権威によって出ていきなさいと。だから、その名前を聞き出す必要があると。なので、その口を聞けなくしてしまうような霊が現れたら、終わりなんですよ。その人から、その人の中にいる悪霊の名前を聞き出すことができないからです。だから、そんなのできるわけがないというふうに思われてたんだけど、イエス・キリストはここで、そのような霊を、口を聞けなくする悪霊を追い出しました。それを見て、イエス・キリストを、拒絶する人たちが、次のように言ってます。15節と16節。しかし彼のうちには、悪霊どもの頭、ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだ、という者もいた。またイエスを試そうとして、彼に天からの印を求める者もいた。これはその神の力じゃなくて悪霊の頭のベルゼブルの力によってやってんだって、もしくはサタンですよね。そうでないんだったら証拠としての奇跡を見せて見やがれと。そんな感じですよ。あなたの正しいことをその証明してみなさいって、その印を見せなさいって。てかもう印これでいいじゃないって。他の人できないんだから。 だけど、その拒絶するので、あくまでも認めたくないんですよ。それで、イエス・キリストは次のように言いました。17節。しかしイエスは彼の心を見抜いて言われた。どんな国でも、内輪揉めしたら、アレスされ。家にしても、内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れをしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言っています。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか？だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。いや、サタンもそうだけど、私たちの家もそうですけど、教会もそうですけど、国もそうですけど、仲間内で仲間割れしていたら、内々でその喧嘩してたら、立ち行かないですよ。友達同士もそうだし、家族もそうだし、その国は、その組織というのは、グループというのは成り立たないですよ。だから、そのイエスがベルゼブルの力によって、その悪霊を追い出してるっていうのはおかしいでしょうって。万が一そうであったとしてもですよ。じゃあ、あなた方の仲間は、誰によって、何によって追い出しているんですかとイエス・キリストは聞きました。おそらく彼らは、彼の答えとして、いや、神によって私たちの、その、アブラハム、イサク、ヤコブの神によってやってるんだって言うんだけど、じゃあなぜこの口を聞けなくする悪霊を追い出すことができないんですかって話です。そうすると、ベルゼブルの力の方が、神の力よりも、その権威の方が、その悪魔の権威の方が上なのっていう話になってくるんですよ。だから、君ら、ちょっと考えてみなさいよ。おかしいでしょうって。ベルゼブルにできて、悪霊の頭にできて神にできないなんてありえないよって。だから、あなた方の仲間があなた方を裁くものになる。つまり、このイエス・キリストがなさっていることというのは、これ神の技によってでなければ、こんなこと起こり得ないというふうに理解している人たちが、そのイエスを拒否している人たちを裁くようになるんだって。信じている人たちがね。20節から23節。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。強い人が十分に武装して自分の家を守っている時には、その持ち物は安全です。しかしもっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。私の味方でない者は私に逆らう者であり、私と共に集めない者は散らす者です。まあこれはどこの世界でも一緒ですけど、一番強い者がその場を治めます。力のある者が。もし神の指によって悪霊どもを追い出しているのであれば、それは当然イエス・キリストが一番強いですよ。霊的なこの序列に関しては。で、聖書を一貫して、なんかその陰と陽みたいなそういう考え方はないです。悪魔が神に対抗してて、その悪魔の力をその神が抑えようとしているみたいな、そんななんか、互角の戦いが繰り広げられている。次回、こうご機会、こうご期待、どうなるのかみたいな。ないんですよ。で、多くのその悪霊に疲れていた男性がいましたね。で、イエス・キリストを遠くに見つけたら、何をしたかというと、来たなイエスみたいな。今度こそ俺が、そんなことなかったんですよ。イエス・キリストを遠くに見つけて、レギオンは、イエス・キリストの足元にひれ伏したんですよ。あなたの時はまだ、私たちの時はまだ来てないはずです。私たち何をするっていいんですかって。もう話にならないんですよ。この神と、またイエス・キリストと悪魔、もしくはそのサタン、ベルゼブル、その力関係というのは比べ物にならないぐらい神の方が強いです。何のドラマにもなりません。面白くも何ともありません。見た瞬間負けだから。ここに書いてあるように、サタンを打ち負かすのは神の指で十分なんですよ。昔ありましたね。指先一つ。やめとこうか。指で十分なんですよ。ダニエルの13章に、ダニエルが神に求めて、その助けを求めてた、またその啓示が、明らかにされるように祈ってたところがありますよ。だけど、いつまで経っても来ないんですよ。それでようやく来たかと思ったら、その見つかりが何て言ったかというと、その東の方で私を留める者がいたって。そしたら、そのミカエルが来てくれて私を助けてくれたって。悪魔はそんなもんですよ。ミカエルでも打ち勝つことができるんですよ。悪魔もその非造物だから、元天使だから。ミカエルもそうですけど。だから、創造主が創造物に負けることなんかないですよ。 イエス・キリストのもとに私たちが居続ける限り、霊的な敗北というのはありえません。悪魔が私たちにどうこうするってことはありえません。私たちがその悪魔のその悲哀にやられて、お前なんかダメだよって、イエス・キリストがお前のことを愛してるわけないじゃないかって、だってお前こんなんだろうとかって言って、そういうその悲哀にやられて、ああ、もしかしたら私ダメかもとかって言って、その信仰が萎えるときに、で、その誘惑されるわけじゃないですか。じゃあもう神がダメだったら私これは神じゃなくてこっちの方に行かないとダメだって、この人の方に、あの人の方に、あのものを、これを手に入れさえすればって言って、どんどんその罪に引っ張られていくわけですよ。私たちの方から行くんですよ。行っちゃうんですよ。だから悪魔に私たちの心の隙を見せてはいけないですよ。お願いなので、占いとか見ないでください。本当のものって、本当のやつってあるから。そうやって自分の今日のラッキーカラーはと、ラッキーナンバーはとか、そんなのでなんか自分の気持ちがわさわさし始めたらやばいですよ。でもそうなったらテレビ消した方がいいですよ。見ない方がいいです。でも、自分からその悪魔の方にコンタクトしない限り、私たちがその悪魔に取り憑かれるとか、その、なんか、いざなわれるとか、そういうことは決してないですよ。私たちは安心していいんですよ。24節から26節。汚れた霊が人から出て行って、水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。悪霊を追い出した後、もしくはその悪霊、悪いその霊の影響下にあった自分が自由になった後、自分のその心の中にもしくはその自分の霊の領域に何を置くか、何に住んでいただくかというのはとても大切です。神が人を作られたときに私たちに似せて作ろうと言いました。私たちの形に似せて作ろうって。それはその見た目というよりも、その神がその三つにして一つであるように、私たちも三つの領域にして一つなんですよ。つまり肉体と心と霊ですよ。肉体というのはもう肉体見てわかります。心っていうのは私たちの考えとか思いとか感情が働くところです。霊というのは、その霊、神は霊な方、霊であるので、その神と唯一、その交わりを、関わりを持つことができる領域です。霊の部分からこの悪霊を追い出した後に、そこが空っぽであればまた占領されるんですよ。悪霊の力によって悪霊を追い出したとしても、余計に悪くなるじゃないですか。片付けといたよ、とか、親番だ。もっとその7つ連れてくるんですよ。もっと悪くなるんだって。でも神の力によって悪霊を追い出していると、その後聖霊が心に進むんですよ。イエス・キリストと一緒にいたマグダラのマリア。彼女はかつて7つの悪霊に疲れていたとあります。もしかしたら一回追い出してもらった後に、そのユダヤ人たちに。その後また疲れたかもしれないです。もうそれはわかんないです。この七つの悪霊、七つを連れてきてっていうこの26節は、誰を指して何を指して言ってるかはわかりません。でもはっきりしているのは、マグダラのマリアは七つの悪霊に疲れていたんですが、イエス・キリストが彼女から悪霊を追い出したんですよ。そして二度と悪霊に疲れることはありませんでした。むしろ、神を愛し、神に従っていきました。だからもしイエス・キリストが悪霊の力によって悪霊を追い出しているのであれば、そのような回復っていうのはないんですよ。神の指によるものだったから、聖霊によって心が変えられていくんですよ。聖霊が私たちの霊の領域に進むと、私たちのこの心の領域に影響を与えるようになります。霊が空っぽだと、悪霊に疲れてたら悪霊が私たちの心にその思いを入れてくるんだけど、その空っぽであれば、私たちの肉が、これが欲しい、あれが欲しい、あの人いいな、あの人ムカつくな、そういった、その、自分の肉が、自分の心に影響を与えるようになるんですよ。だから飲み食いするものとか欲しがるとか、そういったその欲に心が支配されるんですよ。だけどイエス・キリストを信じて、その心が、その聖霊がうちに住んでくださったら、心が変えられていくんですよ。そうやってその変えられていった変革というのには失敗はないですよ。聖霊が住んでくださるから。 大切なのは霊の領域を誰が治めているかです。外見だけを変えたとしても、聖霊が霊の領域を治めていなければ中身は変わらないです。自分の考え方やそのアンガーマネジメントとか、その感情のコントロールの仕方を学んだとしても、聖霊が私の霊の領域を治めていなければ、変化は一時的なものでしかありません。で、感情がね、高ぶって、あ、じゃあこうしてみよう、ああしてみようとかって言うんだけど、長続きしないんですよ。そしてまた新しいもの、次は何だろう、次何があるんだろう、そうやってその新しいものにすがるようになるんですよ。新しい考え方、新しい生き方、新しいそのコントロールの仕方、そうやってそのどんどんどんどん新しいもの、新しいものって言って求めていくんだけど、そこにはそのゴールがないんですよ。どこまで行っても平安がないんですよ。心理学とかカウンセリングとか自己啓発とか、それは全て私は否定しません。けどそれらっていうのはごくわずかな部分を一時的に変えるものなんですよ。その完全なる解決には至らないんですよ。なぜかというと、その私たちの心、考えとか思いとか感情に影響を与えるものが変わらないからです。内側が汚れていたら、どんなに外側をきれいにしたとしても内側からどんどん汚れていくんですよ。これを変えないといけないんですよ。だから聖霊によって私たちの心が変えられていくという、イエス・キリストを信じて、その聖霊が私たちのうちに住んでくださって、その聖霊が私たちに語りかけるんですよ。ちょっと聖書開いてみないかいって、ちょっと今は立ち止まって今やってることをやめてみないかいって、それってあんまり君にとって、あなたにとっていいことじゃないよって、ちょっと大変だったら今祈ってみないかい。で、そうやってその思いとして聖霊はその私たちの心に優しく語りかけるんですよ。でもそれめんどくさがって、もしくはいや自分はやりたいことがあるからとかって言って、その自分のその肉の感情を優先させてると変わっていかないんですよ。聖霊が私たちの心を変えるんですよ。その時は楽しいですよ。その時には満足しますよ、私たちの心は。だけど、また次のもの、新しいもの。で、それを求めないと、求め続けないと満足っていうのは得られないんですよ。確かに、その、聖霊以外のもので私たちがその得られるものっていうのはありますよ。一時的ですけどね。ただし、そのような自分の考え方とか、それを変えることによって、聖霊が与えてくださるものというのは得られません。聖霊は私たちのうちで働いて、アバ父よって呼ばせてくださるってありますよ。だから聖霊が私たちに、その神とのこのお父さん、子供としてのお父さんと子供としての関係を、そのリアリティを、現実味を与えるんですよ。言葉によるんじゃないんですよ。また、聖霊がローマの5章の5節には、私たちの心にその霊を注いでくださってるか、ごめんなさい、神の愛を注いでくださってるって。だからこの希望は失望に終わることはないんだって。だから神の愛を、その聖霊がなければ、その神の愛を知ることはできないんですよ。神を愛し人を愛するというのは、これは愛っていうのは何かというと、御霊の実ですよ。聖霊によらなければ、その神が願っておられるような生き方で私たちできないんですよ。でも逆に言うと、聖霊によれば、私たちは神が願っておられるような生き方を、に歩むことができるんですよ。しかも、イエス・キリストがおっしゃいましたよ。してみたら、あなた方も悪いものであっても、あなた方の子供に良いものを与えることは知ってるんですよねって。であれば、なおのことを、天の父が、あなた方に願うものに聖霊をくださらないはずがないって。求めたら与えられるんですよ。27節と28節。まず27節。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。多分これ、なんていうのかな、文化的なものですね。こんなこと言ったら、おいってなりますね。だけど、あるあるです。何があるあるかっていうと、その個人にスポットライトを当てて、その人を称賛する声というのはあるあるです。教会の中でもいろんなところで、その、ああ、この人素晴らしい、あの人素晴らしい、こんなことしたなんて素晴らしいとかっていうふうになるんですよ。牧師だからとか、牧師の奥さんだからとか、さすがあの人だからみたいな、そんな感じで、そのスポットライト当てたくなるんですよ。一つには、その人に対する憧れです。その人を憧れられてもね、イエス・キリストに憧れる必要があるんだけど、いいなぁみたいな羨ましい思いとか、もしかすると妬ましい思いを引き起こす引き金にはなり得ますね。と同時に諦めとか不信仰も引き起こされるんですよ。 あの人は特別だから、私にはできない。あの人はできるけど、私にはできないんだって。だって、母マリアですよって。弟子たちですよって。そんなん私、できるわけないじゃないですか。あの人はもうね、素晴らしいんだからって。でもさっきも言ったように、聖霊は私たち全ての人に与えられるんですよ。牧師だからどうこうのじゃないんですよ。そうじゃなくて、私たち一人一人が聖霊によって変えられていくんですよ。神が願っておられるその歩みを私たち全員が漏れなくすることができるんですよ。いいなあの人はって。こんなだからと。ジロさんはいいなってこんな苦しみ知らないでしょうって。知りませんよ。皆さんも私の苦しみは知らないですよ。でも私たちの苦しみをイエス・キリストが知っておられて、それを全部イエス・キリストは追ってくださって、それを補って余り余るほどの祝福をイエス・キリストは与えてくださったんですよ。そして信仰によって、そして聖霊によって私たちそれを受け取って、聖霊の促しや力によって、導きによって、私たちは成長するんですよ。神を求め続けることに取り組まない言い訳にしてはならないですよ。あの人は素晴らしいとかって言って。ほとんどの場合、これは個人にスポットライトが当てられます。だから良くないんですよ。私はそこにスポットライトの下に行き得ないから。だけどイエス・キリストはその言葉に対して何て言ったかというと、28節。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。もうイエス・キリスト最高。そしたらイエスを産んだ母である必要はないんですよ。神の言葉を聞いてそれを守る人たち。ちなみに神の言葉を聞いてそれを守るというのは、聖霊によるんですよ。ここに何が書いてあるか理解できて、ああ、じゃあこのことに取り組んでみようと思うのは、その聖霊が私たちの心に励ましを与えるからですよ。え、祈ったら神が助けてくれるのって。そして聖霊が私たちの心に祈ったら聖霊、あ、その神が助けてくれるんだよって言うんですよ。そしたらじゃあやってみますって。求めたら与えられるの？じゃあやってみます。それが聖霊の働きですよ。イエス・キリストが幸いとする人たちは、神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。ちなみに三条の水訓、八福と言われて、その八つの幸いな人が書かれています。御言葉を聞いてそれを守るので、聖霊の助けによって、心の、もしくは霊に貧しいことがわかるんですよ。聖霊によって御言葉を聞いて守るから、自分の状態を悲しむんですよ。悲しむ者は幸いだ。柔和の者は幸い。御言葉を聞いて守るから、自分が身役。自分って汚いじゃんって。神の基準からした私ってダメじゃんって。だから、その私が困難なんでありにもかかわらず神が愛してくださったんだったら、という視点から人に柔和になれるんですよ。御言葉を聞いて守るから義に植え乾くし、御言葉を聞いて守るので憐れみ深くなるんですよ。神に憐れんでもらうことがわかるからです。御言葉を聞いて守るから、御言葉によって心が清くされて、そして平和の福音を述べ伝えることができるんですよ。御言葉を聞いて守るから、迫害されるようなことがあったとしても、正しいことを追求できるんですよ。これなら対象は全員じゃないですか。いや、それでも、こんなその役割が与えて、こんな賜物が与えられるなんて素晴らしい。やめましょうよ。神の目に誰かが、その、誰か一人が素晴らしいとか、あなたが素晴らしくないとか、誰かと比較してあなたは優れてて、この人は優れてないとか、そんなんないんですよ。神はすべての人を愛しておられ、私たちに必要なものを与えてくださり、その求めたら、その聖霊を与え、そしてその歩みをその聖霊によって歩むことができるように助けを与えてくださるんですよ。誰でもですよ。ここにいる一人一人がそのような歩みをすることができるんですよ。イエス・キリストを信じて、罪を許してもらって、そして聖霊の助けによって歩もうとするのであれば、その歩みは、ダビデのような、ペテロのような、パウロのような信仰者の歩みになるんですよ。どれだけ役割や賜物が与えられていたとしても、御言葉を聞いてその聖霊の助けによって守らないんだったら、それは無意味ですよ。この幸いの定義というのは私じゃないですよ。ケチつけるんだったらイエス・キリストにケチつけてください。私はもうこれ以上言えません。29節から36節はヨナの印です。29と30節。さて、群衆の数が増えてくると、イエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求められた。あ、ごめんなさい。 印を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられません。というのはヨナがニネベの人たちに印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。ヨナは三日三晩大きなその魚の腹の中にいました。そして吐き出されました。で、それでそのヨナは、まあ、本来その行きたくなかったんだけど、ニネベの町には。そのイスラエルの民に対してひどかったから。アッシリアはその残虐で有名です。人の鼻を削いだり、で、口にフックかけて引っ張ったり、耳を削ぎ落としたり、足と手足を全部切り離したり、そういうことをしてたんですよ。すごく残忍なんですよ。だから、彼らのところになんか行きたくないって言ったんですよ。だから逆のそのスペインの方に行ったんだけど、でも神がそのヨナをその引き戻すわけじゃないですか。それでヨナは語ったんですよ。ニベの人たちに神の言葉を。メッセージ覚えてますか？神はあなたのことを愛してますでしたっけ？30日したらお前らは全員滅ぼされる、ざまみやがれですよ。それがヨナが伝えたメッセージです。まあざまみやがれはないけど。彼は滅びてほしかったんですよ。ニネベの人たちが。ひどいことしたから。こんな奴らはもう、みんな滅んでしまえって。でもその神の言葉を伝えるのが嫌だったんですよ。もしかしたら彼らが心変わって、そしてその神の前に悔い改めでもしたら彼らが救われてしまうって。でも実際そうなっちゃったんですよ。で、ヨナは怒るじゃないですか。どんな預言者かわからないですけど。ニネベの人たちはそのヨナの、なんか憎しみのこもった言葉を聞いて、彼らは信じたんですよ。でもここに人の子の印、人の子、イエス・キリストも印を与えるって。ヨナが三日三晩大きな魚の腹の中にいたように、イエス・キリストも十字架にかかって死んで、三日三晩墓の中に入れられて、神の力によって蘇るということです。それが彼らに与えられている印だって。悪霊を追い出すことでも、水の上を歩くことでも、また、五千人の給食をすることでもないんですよ。イエス・キリストが本当の救い主であるかどうかというのは復活にかかってるんですよ。私たちはもはやイエス・キリストが十字架にかけられて墓から出てきたという復活を目撃することはできません。じゃあイエス・キリストが復活なさったということはどこで体験し、それをどこでどうやって確信することができるのか。それはその復活の力によって、イエス・キリストを死者の中から復活させた神の力が、私たちの古い人を殺し、そして新しい人として蘇らせるという、新しく私の心を変えてくださって、神に向かって新しく生きるようにしてくださるという、この私たちのうちに起こる復活が、イエスがキリストであることの保証になるんですよ。聖霊が私たちの霊の領域に住まわれるので、その聖霊が私たちの心に影響を与えるんですよ。そうするとどうなるかというと、私たちの考え方や私たちのその感情が変えられていくんですよ。聖霊が促すようにしてくださるんですよ。今までムカついてたのに許そうって思いになってたり、今まで苦かったのにその憐れむ心とか柔和な心が与えられるんですよ。それ、聖霊が内側から私たちを励ますからですよ。そうやってその言葉や態度が変えられていくんですよ。皆さんの毎日の生活の中に、イエス・キリストを死者の中から復活させたような、その神の力がどれだけ働いてますか？どれだけその復活を毎日の生活の中で味わってますか？聖霊は求めるものすべての人に与えられるんですよ。第二コリントの3章の18節。前に出てます。こう書いてあります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。私たちイエス・キリストのように変えられていくんですよ。聖霊が私たちのうちに住まわれて、私たちの心を変えてってくださるんですよ。私たちがその聖霊の声に聞こうとするのであれば。そうやって私たちのうちにイエス・キリストが復活されたその力を神が与えてくださり、イエス・キリストが確かに復活されたわっていうことを味わうことになるんですよ。自分が復活するから。もう一度言いますけど、聖霊は求める人たちに全員に漏れなく 与えられます。私が何かだから変えられないんだ。私はこれこれだからこれができないんです。私は高校の知識もないし、なんか こんなんなので、私の性格もあって、なんかダメなんですみたいな。もう言い訳できないようにしてやります。求めたら、誰でも、イエス・キリストのように内側から変えていってくださる聖霊が与えられます。私たちのものにならないのは、私たちが願わないからです。本当に、神は私たちを変えたいんですよ。私たち毎日の生活の中で、神に愛されていることの喜びや、イエス・キリストにあって許されていることの安心を、本当に味わってほしいんですよ。私たちを通してどうにかなんか神の皆が崇められる。そんなんじゃないですよ。本当に私たちがその神との関係の中で喜んでいて、感謝していて、ああよかったって、いろんなその私たち、その日常生活の中で苦しいことありますよ。でもその中で本当にその神に安心していられて、神の愛を常にその味わっていられるようなその歩みをしてほしいんですよ。そのために聖霊を与えてくださるんですよ。そのために私たちを変えてくださるんですよ。そして誰かのイエス・キリストと一緒にいないといけないとか、一世紀に生きてないとダメだとか、牧師じゃないといけないとか、教会の役員にならないといけないとか、そんなんじゃないんですよ。全員に。今日イエス・キリストを初めて信じた人にも、何十年イエス・キリストに従っている人にも、同じように神は愛を注ぎ、聖霊によって、私たちの内側からイエス・キリストのように変えていってくださるんですよ。31節と32節。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。南の女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たし、ニネベの人々はヨナのメッセージで悔い改めたんですよ。だけど、イエス・キリストが彼らの目の前にいるんですよ。ソロモンよりも勝っていて、ヨナよりも勝っている。そのイエスの知恵とメッセージを聞いても悔い改めないから、南の女王であったニネベの人々によってその裁かれるようなことになるんですよ。私たち旧約時代に生きてた人たちよりもはるかに多くのイエス・キリストについて、また神について、そして救いについての情報が与えられています。聖霊が私たちを助けて、この情報を本当にその理解することができますように。33節から。誰でも明かりをつけてから揃えを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと、体も暗くなります。だからあなた方のうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らす時のように明るく輝きます。当然光というのはイエス・キリストです。暗闇というのは、かたくなにイエスをキリストとして見ようとしない目です。もしくは心です。闇は光に打ち勝つことはありません。電気をつけてるのに電球が切れてない限り、闇が広がるってことはないです。どんなに小さい豆電球でも闇に打ち勝ちます、光は。けれども、闇が光に勝つ場合があります。どんな場合かっていうと、私が目を閉じているときです。目を閉じていればぼんやりは見えるかもしれないけど、目を閉じてたら、その目の前にどれだけ明るいものがあったとしても、また背を向けてたら、そしてしかも目を閉じてたら、それがどれだけ光っていようと、私の目には、私の体には光として受け入れることができません。イエス・キリストがどれだけ光り輝いていようと、私が意図して、イエス・キリストを受け入れないような、その心に思ってしまうと、その光を見ることはできないです。なぜそんな光に対してその目を閉ざしてしまうのか。それは、ヨハネの福音書の3章の19節と20節でこうあります。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は 光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。イエス・キリストを信じないということは結局どういうことかっていうと、罪の許しを信じないということなんですよ。誰もですよ。自分が悪いということを認めたくはないです。なぜなら、自分が悪いということを認めたら、ある意味その罰を受ける覚悟ができてないといけないからです。罰は受けたくないんですよ、誰も。自分が悪いって言ったら、その自分のこの、プライドも傷つくし、またお前悪いのかって言って、その悪いことに対してその罰を受けないといけないっていうことが嫌なんですよ。だから、光の方に行かないんですよ。自分の行いが悪いということがバレるのはまずいから。聖書開きたくないんですよ。あまりにも光だから。そんな基準で来られたら私、罪人になっちゃうじゃんって。でそれでいろんなこと言うんですよ。いや、それはもうあなたのね、その、正しさの基準じゃないですか。私の正しさの基準は別にありますって。いや、神がお一人であって、もし神がその義なる神であれば、正しい方で、清い方であれば、これが基準なんですよ。私がどうであれ。あなたがどうであれ。そんなんで来られても困るって。でもイエス・キリストは、また聖霊は私たちの心にあるその悪を、またこの罪を明らかにするんですが、何のためかというと、私たちを罰して、私たちをこの、とっちめて、思い知ったかこの野郎みたいな、そんなことをやるためのものじゃないです。聖霊は、私たちの罪をはっきりと示します。なぜそういうことをするかというと、その罪をイエス・キリストにあって、許すということを明らかにしたいからです。聖霊は私たちの罪が許されているということを私たちに確信させるために私たちの罪を明らかにします。でも悪魔は私たちを滅ぼすために私たちの罪を明らかにします。だからダメなんだって言ってきます、悪魔は。でも聖霊はだからイエス・キリストの元に行くぞって。だからイエス・キリストはあなたのためにその十字架にかかってくださったんだって。十字架の元に行こうって言ってくださるんですよ。それが大きな違いです。信仰は成長していくものです。だから今立ててる土台の上に立ってる必要があります。二つ飛ばし、三つ飛ばし、百飛ばしでその完璧なその信仰の上に立とうとしても無理です。私たちそれぞれ弱い部分があり、それぞれその神によって助けていただいてその宿題が終わってった部分があります。それぞれ違います。だから私の歩みというのを皆さんに強要してもそれうまくいかないんですよ。私の場合はこうだったけども、皆さんの場合は違うかもしれないです。神は一人一人、私たち一人一人に対してどうしたら私たちがキリストのように変わっていくかというプランがあるんですよ。それを明らかにするのが聖霊なんですよ。どうしたらいいんでしょうかって。御言葉を聞きながら、なんかその、刺さるようなことがあるんですよ、たまに。そしたら聖霊が語ってるんですよ。そこにその取り組むべきだよって。そこにちょっと思いを巡らしてごらんって。そしてその自分が今立ってるところ、じゃあこれはいいことかもしれない。ちゃんとは信じられないけど、ちゃんとはその、なんか信仰で、じゃあやれますとかって、そんなにまだ言えないけど、でも聞いてみようって。それがおっしゃるんだったら、じゃあそこに今留まってみようって、それで十分なんですよ。そしたら人によって、ね、一日かもしれないし、一週間かもしれないし、一年かもしれないですけど、わかんないけど、でもその聖霊が導いてくださるはずなんですよ。37節から最後の54節までは、パリサイ人との食事の場でイエス・キリストが話されたことです。37節。イエスが話し終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。私ならいけないな。自分のことを嫌ってる人に、何のその、下心というか思いがあって、どんな動機で誘ってるのかなって、なんか、あと気まずいし行っても。でもイエス・キリストは行くんですよ。そして何があったかというと、まずは38節から。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。 なんで言ったんでしょうね、イエスキリストはね。まあ、後で話します。食事の前に手を洗うということは別に悪いことじゃないですが、私たちのこの衛生面から考えるとね。でもこの当時、その食事の前に手を洗うというのは、ユダヤ人たちのこの口伝律法と言われるものです。口伝というのは口に伝わる口伝律法。だから彼らの文化なんですよ。文化的に食事の前に手を洗わないと、その汚れているものを触れたかもしれないから、その手を使ってご飯を食べるとあなた汚れますよねって。だから食事の前には必ず手を洗いましょうというのが彼らが作った口伝律法の一つです。で、聖書は何と言ってるかというと、そもそもその律法の中に手を洗うというこの戒めがあるのは一箇所だけです。はい、トリビア。祭司と大祭司だけです。彼らがその、聖所、至聖所に入っていくときに、その手を洗うんですよ、旋盤で。そこだけしか書かれていません。あとは何か汚れた動物に触ったとか、漏出があるとか、なんかそういったもので、その汚れた、その、儀礼的に汚れるという、実際に汚れてるわけじゃないんだけど、その儀礼的に汚れてるっていう、その状態から清めるために体を洗うっていうのがあります。もしその聖書的に行きたいんだったら、ご飯食べる前に体を洗えばいいのよ。みんな。なのに手を洗うにしてるんですよ。だからそうやってその自分たちのその考えをその文化的の中に入れてって、それを宗教にしていったんですよ、彼らはね。で、それで驚かれたので、イエス・キリストは彼らに対して、パリサイ人は外見を良くしようとするねって。確かにあなた方は宗教家だねって。外側はを清くしたとしても、内側は強奪とその邪悪とでいっぱいだって。外側のことばっかり気にして、内側をないがしろにしてるって。外側を見るのは誰ですか？人ですよ。内側を見るのは誰ですか？神ですよ。であれば、私たちがその気をつけるところっていうのは、その内側であるはずですよ。だけど外見を気にするんですよ。どういうのように人に見られるかっていうことを常に考えちゃうから。それにあまりにも一生懸命になっちゃって、私の内側を見られる神にどう見られるかなんて考えなかったりするんですよ。どこに私のリスペクトを誰に対して払ってるかですよ。パリサイ人は、内側のことではなくて、外側のことを一生懸命取り繕ってたんですよ。それで、内にあるものを施しに用いなさいと。つまり、心にある考えとか、その感情とか、その動機ですよ。だから、正しい動機で正しい行いをしなさいと。外側の何かをする前に、正しいその動機を持ちなさいって。もうちょっと平たく言うと、この自分の心と、言ったりやったりすること、そこに一貫性を持ちなさいってことです。心の中でこいつムカつくって思ってるのに、ようこそいらっしゃいましたとかって言うなって話ですよ。その心をようこそいらっしゃいましたっていうことはいいんだけど、その心を神に、聖霊に助けてもらって、それを変えてもらえって先に。その上で、愛しなさいって。言葉とか表情とかを取り繕うんじゃなく、自分の中にあるその苦い思いとか、なんかその、そういう負の感情というのを、その精霊によって洗ってもらえって。そっから、内にあるもので、その施す。内にあるもので愛するんであれば、内側と外側の一貫性を持つようになるよって。それもまた、その精霊が私たちの内で働いて、私たちの心を清めてくれるんですよ。42節とから44節。だが、忌まわしいものだ、パリサイ人。あなた方は、ハッカ、ウンコウ、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛とはなおざりにしています。これこそ実行しなければならない事柄です。ただし、他の方もなおざりにしてはいけません。忌まわしいものだ、パリサイ人。あなた方は、街道の定石や市場で挨拶されることが好きです。忌まわしいことだ。あなた方は、人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。パリサイ人の行いの動機というのは人に認められたいんですよ。私が素晴らしい宗教家だとして認知されて称賛されたいって。彼らは人目につかないような墓だって、お墓のようだって。だから墓場に触れるものは汚れるというふうに聖書に書いてあります。まあそれもまた儀礼的な話なんで。 なんか、それで罪を犯すとか、そんな話じゃないです。もちろん。だから、そのパリサイ人は目に見えない墓のようなので、彼らに近づいていく人々を、その分かんないうちに怪我しているんだって。で、そうやって儀礼的に汚れると、神の前に出ていくことができないですよ。清めてもらわないと。だから、そのパリサイ人たちっていうのは、そうやって人々を怪我して、神との関係を、その、希薄にさせてしまってるって。人々を神から追い出してしまってるって。で、45節。すると、ある律法の専門家が答えていった。先生、そのようなことを言われることは、私たちをも侮辱することです。しかし、イエスは言われた。あなた方、律法の専門家たちも忌まわしいものだ。あなた方は、人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本も触ろうとしない。忌まわしいものだ。あなた方は、預言者たちの墓を建てている。しかし、あなた方の先祖は預言者たちを殺したのです。このようにしてあなた方は、自分の先祖のしたことの証人となり、それを認めています。なぜなら、あなた方の先祖が預言者たちを殺し、あなた方がその墓を建てているからです。だから神の知恵もこう言いました。私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちにあるものを殺し、あるものを迫害する。それはアベルの地から祭壇と神の家の間で殺されたザカリアの地に至るまでの世の初めから流されたすべての預言者の血の責任を、この時代が問われるためである。そうだ、私は言う。この時代はその責任を問われる。忌まわしいものだ、律法の専門家たち、あなた方は知識の鍵を持ち去り、自分も入らず、入ろうとする人々をも妨げたのです。律法学者たちも、また、いや、そんなこと言ったら私たちも、私に対するその侮辱にもなるんですけど、イエス・キリストはやめないです。あなた方も忌まわしいって、人々に追い切れない荷物を負わせるって、律法の話ですよ。これをしなければならない。あれをしなければならない。けど、あなた方がそれをやらないじゃないかって。だから私を気をつける必要もあります。皆さんのことを散々励ましておきながら、私がそれに取り組まなかったら同じになります。だから人に、その、聖書について話すをしたり、その分かち合ったりするときに、自分自身がじゃあどうなのよってことです。私も気をつける必要があります。律法学者たちの頑なで不信仰な律法の解釈によって、預言者たちを、その、歴史的に殺してきたんですよ。私たちは間違ってないって。あなたは神から使わされたものではないって。そう否定したんですよ。結果的に彼らは何をしたかというと、大預言者であるイエス・キリストをも殺すんですよ。だから、その血の責任を自分たちがあなた方が負うことになるって。イエス・キリストは、聖霊も同じですが、なぜ、あえてパリサイ人の家に行って、こんなことを話したんでしょうか。確かに彼らが、その、神の正しさからしたら間違ってるんですよ。でもここまで言う必要はあるんでしょうか。一つ言えるのは、本当のことを伝えないということは、愛ではないってことです。相手が悪いことが分かってるのに、その悪いことをはっきりとその人に伝えてあげないのは愛じゃないです。ここまで言ったら傷つくかなとかかわいそうだなとかって言ってはっきりさせてあげないのは愛じゃないです。私友達と一度ご飯を食べに行って、で、何時間か過ごして、外でまたプラプラして一緒に。で、帰ってきて、家に帰って、で、顔洗って寝る準備を、風呂入る前にその準備をしてるときに、驚いたことがあります。すごい前ですけど。私の歯にネギが挟まってました。一日言わんかったんって。ずっと歯にネギ刺さってたんみたいな。愛がないなと思いますよ。全然違いますけどね、事件は。なんかね、悪いなって思っちゃったりするんですよ。でも本当の愛は、イエス・キリストを指さして、あなたは確かに悪いねって。間違ってるよって。だけども、イエス・キリストがそれを許してイエス・キリストにあってそれを許されるんだって。聖霊は私たちのことを本当に愛しておられるので、神と同じ。神の霊ですから。だから私たちの、もう偶の根も出ないほどの、その罪を明らかにするんですよ。 もうこれ以上はやめてくださいって。そこに私たちが向き合うかどうかですよ。それを神の愛だとして、私を悔やために導いて、その私にその許されたっていう、ありがとうございますっていうその自由を与えようとしている、その聖霊の声なのか、聖霊の声をそのものとして受け取れるかどうかですよ。受け取ろうとするかどうか。パウロはその書簡の中で、第一、テモテ、第二テモテ、テトスへの手紙。その中で4人の人たちを名前を挙げてます。ヒメナオ、ピレト、アレクサンデル、デマス。こいつらは。この人たちは信仰の破線にあったって。この人たちは正しい良心を捨ててしまったって。もう名指しで手紙の中で言ってるんですよ。気をつけなさいって。私はこの人たちをその悪魔に引き渡したって。で、それはその滅ぼしたとかじゃなくて、はっきり言うことによって彼らが間違ってるということ。もちろんその群れを守るということと、その人たちがそのもう教会からその排除されて、で、その守りっていうかそのフェロシップの中に入ってこれないので、その許しとか慰めとかを受けられなくしたんですよ。なぜそうしたかというと、彼らが悔い改めて戻ってくるためですよ。神は、また聖霊は私たちにはっきりと私たちの罪を示します。それは私たちが神との関係に生きるためです。最後53節と54節。パリサイ人、律法学者たちはそのイエス・キリストの愛のゆえのメッセージをどう受け取ったのか。イエスがそこを出て行かれると、律法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対と、いろいろなことについてのしつこい質問攻めとか始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと、密かに図った。人間的に言えば当然の、嫌われたな、終わり。だけど、本当のことを聞いて彼らは、心を余計に固くなりしたんですよ。私たちのうちに住まわれている聖霊は、私たちを神の愛に導くために、私たちの罪を示します。その時に彼らのような心を固くなりする態度を取ってはならないですよ。助けていただく必要があります。私、群れの中でもお互い励まし合うこともできます。一人で祈ることができなかったりもします。あまりにも凹みすぎて。その時には、一緒にある兄弟姉妹がいるわけじゃないですか。でも、全員に求めるもの一人一人に漏れなく、この聖霊を与えられるんですよ。そして聖霊によって心が変えられていって、その罪を示された時も、うーってなるけど、泣いちゃうこともあるけど、それでも、そのイエス・キリストの元に行って、許しを受け取れるように、聖霊は導いてくださるんですよ。そして、ああ、自分は間違ってたけど、それを明らかにしてくださって、そしてそれを許していただいて本当に良かったなって。そういう歩みをすることができます。聖霊によって私たちの人生がさらに変えられていきますように。イエス・キリストのように、私たちの心が変えられていきますように。祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人のことを愛しておられることを心から感謝します。あなたから良いものを受ける資格は私にはありません。不さしさも似つかしさも価値もありません。でもあなたが恵み深い方であり、イエス・キリストを私たちに与えてくださるほどに私たちを愛してくださっているがゆえに、私たちにこの福音を明らかにしてくださいました。お父さんありがとうございます。そしてどうか、あなたが与えると約束してくださっているその聖霊を私たち一人一人にお与えください。聖霊の声に耳を傾けていけますように。そして聖霊が私たちの心を変えてくださり、イエス・キリストのように変えられていきますように。毎日の生活の中でイエス・キリストが復活された、その神、あなたの力によって復活されたその力が私のうちに働いて、ああ、確かにイエス・キリストは復活なさったんだなって、そのことを実感できますように。どうか私たち一人一人を聖霊によって導き、聖霊によって満たし、聖霊によってあなたへの信仰や信頼をさらに増し加えていただきますように、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。